QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL、 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz、 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JK1MIG 鈴木でございます。311回、今日は4月12日でございますね。はい、まあ、すっかり陽気もいい感じでございますけどもね。ワンエリアの方はですね、まあ、北の方はね今桜真っ盛りのようでございますけどもね、ここ西東京市周辺ではもうすでにですねお花の方は散ってしまいましてね、葉桜状態になってしまいました。 FM 西東京の、スタジオの真ん前にですね、桜がですね非常に綺麗な桜がたくさん咲いてるんですけどもね、まあ、少し前まではねスタジオの中からも桜がね見ることができたんですけども、今はもうすっかり、葉桜という状況でございますね。皆さんの地域いかがでございましょうかね。さあ、先週はそういうわけでですねコンテストについてのねお話をね、させていただきましたけれども、まあ、私のですね知り合いの方でですねこのローカルコンテスト、もちろんメジャーコンテストもそうなんですが、国内コンテストですね毎週のように参加をされてる、ね、方がいらっしゃいましてね、で結果もしっかり残している方でございましてね、素晴らしいなといつもねお話を聞きながら思っているんですけどもね、まあ、毎週のようにこの地方各エリアのですねコンテスト、これがありますんでね、これもいろんな規約がありますのでね参加すると面白いですけどもね、まあ、もちろん今月末のオール JA コンテスト、こちらがねまず今年一発目のメジャーコンテストでございますからね、参加を予定されている方もねたくさんいらっしゃるんではないかなと思います。まあ、時期的に見てもね、非常に陽気も良いですし、まあ、ゴールデンウィークのね初めの頃でございますからね、皆さんもね参加しやすいのかなという気がしますけどもね、まあ、毎回、バンド中がね非常に賑やかになりますからね、まあ、非常にねそれを聞いてるだけでもワクワクしますけどもね、まあ、私もできるだけ参加をしたいなというふうに思っているところでございます。さあそれではですね、4月12日311回 QRL 早速お送りしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田無はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、QRV コーナーでございます。さあ今日はですね、話題を含めてね最近の話題その他お送りしたいなというふうに思いますけどもね、まずはですねここのところもう皆さんのところにはね、JAL さんから封筒が届いてるかと思いますけどもね、皆さんお手元に届いて、いるかと思います。ご存知の通り平成30年度通常選挙ということで、社員理事の候補者、の選挙ということでございましてね、お手元に、投票用紙が届いているかと思います。もうすでに投票された方はね、たくさんいらっしゃると思いますけどもね、はい、これは JR さんがですね、この総選挙の立候補者のいわゆる選挙候補をねウェブサイトに公表し、投票用紙を発送したところでございますがね、結構場所等によってこの到着の日がねまちまちでございましてね、私たちのところにはですね、4月の、3日ですかね、だいぶ遅れてきてたようでね、 Facebook その他を見るともうすでに投票したよなんていうね皆さん方たくさんいらっしゃったんですけども、4月の3日第1週目のね火曜日か水曜日頃に来ましてですね早速お送りしたんですけどもね、こちらがですね、投票の締め切りが4月の20日金曜日18時、締め切りということになりますんでね、これまでに間に合うようにですね、しっかり吟味をしていただいて、投票をしていただきたいなというふうに思います。 この集められた投票用紙、これねマークシートでございましてね、それぞれ、選挙ごとに、お一人のですね、方選んだ方お一人の方にですね、丸をつけてお送りするということでございますよね。もうすでにこのマークシートはね、試験やいろんなところでね採用されてますんでね、もう皆さんおなじみの方法でございますけどもね、こちらに候補者の皆さん方の名前がたくさん書いてありましてね、その中から、ご自身が選ぶ方を鉛筆等で丸をつけてですねお送りするということでございますけどもね、開票がですね、翌21日土曜日22日日曜日の間で行われるということですね。で、開票確定後に、JR さんのウェブで、掲示ということになっているようでございますね。そして通常選挙で選ばれたその理事の候補者の方ですね、これが6月の24日の定時、社員総会において、決議を経て、決めるということになりますね。はい、というわけでね、理事の候補者の皆さん方もですね、選挙には当選したけれども、これはあくまで理事の候補者ということで、最終的な社員の皆さんに、決議を経ていただかないと、正規の理事にはなれないということでね、まあ、2段階ということでございますけどもね、はい、そんなようなことでございます。まあ、今年のね社員総会はこんなことがありますのでね、ぜひ、見に行こうかなというふうに思ってるんですけどもね、まあ、毎回新宿区ですかね、新宿にある会議室こちらの方でですね社員総会を行われるところでございますけどもね、後ろの方に、傍聴するスペースがありましてね、そちらの方で、この見守る形でですね拝見をしてるんですけどもね、今年もぜひ行ってみようかなというふうに思います。はい、というわけでですね、この重要なですね、JR のですね、社員および理事候補者等のですね選挙、これが、20日の金曜日締め切りでございますんでね、まだ未提出の方は、まだ間に合いますんでね、ぜひお出しいただきますようにお願いをいたします。はい、さあそしてもう一つ JAL の方からのね、話題でございますけど、これ前にね一度 JAL の会員手帳についてねお話をちょっとしたんですけど、JAL の会員手帳っていうのはね入会した時にくれるんですけど、もうね入会しちゃいますとねやめない限りずっとそのままなんで、この JAL の会員手帳っていうのはねどんどん更新はされてると思うんですけどね、なかなか手に入らないというふうに思ってはいたんですが、実は会員の方であればいつでもですねいただくことができるということなんだよ、そうですよね、郵送の場合は返信用の切手92円ですかね、こちらを貼ったですね封筒を送るか、あるいはですね大塚豊島区の大塚にある、JR の事務所に行くと、メンバーであれば、無料でいただくことができるということでございますんでね、はい、これはなかなか知らなかったんですけどもね。さあそしてそれがついにですね、JR さんのサイトによるとPDF で、いつでも最新のですね、JAL の会員手帳が見ることができるということでございましてね、これが4月から始まってますよということなんですよね。はい、私もですねちょっとこれ拝見したんですけど、まあ大きく変わってるところはないんですけどもね、まあ、やはり最新ということなので情報が新しいのでね、何かの折に、見るのもいいかもしれませんね。はい、まあ、JAL とはとかね、その辺の基本的なところから書いてあります。まあ、この辺りはね全然変わらないと思うんですけどもね、いろいろと見てますとねなかなか面白いなというふうに思います。まあ、資料的な部分とかですね、コンテストやアワードのですね最新の規約その他が書いてありますんで、まあ、こちらをいろいろと見てるとですね、なかなか面白いなというふうに思います。また逐次更新をされていましてですね、現在の一番新しい版がですね、115番ということですからね、この115回改定があったということなんですよね。はい、現在は、2017年の9月1日版が最終ということで、それが115番ということでねありますのでね、まあ歴史も感じさせますけどもね、まあ、しかしこの手帳昔から変わらないですよね、このね本当の手帳サイズっていう感じでね。はい、まあ、私がいただいた時はですね、もうすでに30年以上前のですね、手帳なので、物自体はあるんですが内容は全く古いままなのでね、前回の話題をお送りした後ですね、新しいのもらいに行こうかなと思ってたんですけどもね、まあ、こういうことになりましたのでオンラインでいつでも見ることができるようになったということでございますね。 PDF 版ということで、これ会員専用でございますからね、会員の方のみの特典ということでねございますので、最新のものをご覧になりたい方はですね、ぜひこちらをご覧いただければというふうに思います。 はい、それともう一つこれ JR さんからのお知らせいこうかなと思いますけどね、雷事故の保証保険というのがですね、会員専用で、始まりました。これは動産総合保険の団体契約というようなことでね、落雷やですね、これは落雷といっても火災や爆発を含むということでございますかね。あとそれから盗難で接続されているパソコンとかですね、アンテナ等の損害を保証する保険ということなんですよね。でこれをよく見ますとですね、これはもうJALの会員さん専用なんですけども、この募集期間がですね、今月4月1日からもうこれすでに始まってますけども、はい、6月の15日まで、書類が必着の場合に受け付けられると。で保険期間が今年の7月1日の16時から、翌19年の7月の1日16時までということで1年間保証されるということなんですよね。でこれはアマチュア無線の専用保証なので、いわゆるアンテナとかですね、それからタワーですね、で無線機、それと接続されているパソコン類もですね、これらも保証の範囲に入るということなのでね、これは本当にいいですよね。戸建てに設置されているルーフタワーとかですね、タワー型のアンテナ、まあ、いわゆる自立セットのタワーですね、こういったもの、それからマンションとかの手すりなどにも、つけてあるアンテナ、こういったものも全てですね対象になるということなんですよね。そして、同軸ケーブルを使って無線機器、につながるわけですが、それ以上に最近ではパソコンをですね、接続して運用している方がほとんどだと思いますので、こういった接続されているものは全て含まれるという、そういうことなんですよね。で保険金額のですね設定については、再調達価格、これはですね、新たにそれを、もう一回購入する場合はどのぐらいかかるのっていうことで、それで、保険金額が決まるという形ですね。でそれぞれの保険料は、それぞれの保険金額になるんですが、それぞれ単価がありましてですね、再調達価格10万円あたり、いくらというふうにそれぞれ単価が決まっておりますのでね、まあ、こちらはですね、JR さんのサイトで、細かく書いてありますんでね、こちらでご自身の設備と計算しましてですね、お申し込みをいただければというふうに思います。まあね、雷のね保証というのはね、まあ、火災保険に含まれているケースが多いんですけどもね、まあ、なかなかアンテナを高く上げている各局にとってはですね、非常に気になるところかなというふうに思いますね。まあね、これからの時期雷がね多くなってきますからね、まあ、7月1日からの保険ということなんですけどね、もう少し早めにですね、実施していただくといいなというふうに思うんですけどもね、実質的にはもう5月6月から雷多くなりますんでね、これからの時期、皆さんかなり心配される方多くなると思いますけどもね、まあ、そういった方はぜひですね、この雷、保険、いうのがありますのでね、こちらをご覧いただきたいなというふうに思います。落雷の他にもですね、もちろん火災、それから爆発や破裂、こういった損害にも対応ができますし、そして盗難でもですね対象になりますんでね。でこれは、再調達に関わる費用ですから、アンテナの工事費、まあ、いわゆる設置費もですね含めて全てこれが、保険で下りるということですからね、これありがたい話でございますよね。まあ、こういった保険でですね、 もしもの時のためにですね、ぜひ、ご加入されてみてはいかがでしょうかね。私も火災保険の中で、このアンテナ設備は一応含まれているという形ではあるんですけどね、まあ、専用保険の方がいいかなということでね、今回はちょっとこれで考えようかなというふうに思っております。はい、というわけでね、今日の QRV コーナーはJALさんからのですね、お知らせを3つご紹介をいたしました。はい、それではね、ここでいつもの楽曲コーナーでございます。これ大変重要なコーナーでございますからね。はい、以前にですね、マニアックな曲があればぜひっていうことでお話ししてましたけど、またね今回リクエストが来ましてね、銭形八郎さんっていう、ね、方でねこの、まあ、もちろんねラジオネームだと思うんですけどもね、ツイッター経由で、いただきました。ありがとうございました。この方は無線をやってるんでしょうかね、まあ、QRL にねリクエストいただきましたんでね、ご興味はある方だと思いますけどもね、マニアックな楽曲毎回楽しみにしておりますが、最近ちょっとご無沙汰なようでございますので、マニアックな曲を1曲、マニアックな曲というか、銭形平次、これは昔、テレビドラマで大ヒットしたものですが、私たちは子供の頃で、実際には、親世代がですね、見ていた番組を一緒になって見ていたという記憶の方が強いと思いますということでね、これは船木和夫さんがですね歌ってる銭形平次、こちらのリクエストでございましてね、これ楽曲を探しましたらねありましたんでね、 おかけしたいなというふうに思います。なかなかね懐かしいですね、この最初のね、出だしからね非常にテレビドラマのねオープニングを思い出すね楽曲でございますんでね、ぜひお楽しみにいただきたいと思います。それでは、船木和夫さんの銭形平次お送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。祝開局20周年 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
59コーナーでございます。本当にねいつもねたくさんのメールやねメッセージありがとうございます。本当にね、ネット経由以外もですね、紙のメッセージねファックスもね時折いただきますね。本当にありがとうございます。いずれの、方法でも結構でございますからね、ぜひお送りいただきたいと思います。ここのところちょっとですね、メールとメッセージが非常に多くてですね、本当に読み切れなくて本当申し訳ないんですけどもね、なるべく今日もね、お送りしたいと思います。ありがとうございます。まず一発目は、秋田市 JR7UJP さん、これは浜口さんでしょうかね。いつも番組ありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。こちらこそね、いつもありがとうございます。最近はめっきり運用が少なくなってまいりましたが、ラジオ番組があり、それを聞いてアマチュア無線の世界に多少浸っているという感じです。最近シンスプレス法は施行されて、古い無線機はシンスプレスの確認の保証をしてもらう必要があるとのことで、今ジャードさんへお願いしようと確認をしているところです。申請するのは TS520S RJX601、 これまさにね私と同じパターンですね。開局当時からの無線機で次回の更新で、出そうと思います。古い無線機は他にもありますがリストに載ってないと NG なのでしょうか。古い無線機でまた復活してみたいと思っています、というね、メッセージでございました。どうもありがとうございます。そうですか、 TS520S RJX601 ということですね。
何が面白い、
まあ、私もちょうどこのパターンでですね、もともと RJX601 で最初開局し、その後 TS520S で、520V だったんですけどもね、HF をデビューしたというね経緯があるんですけどもね。そうですか、まあね、こういう古い無線機はね、今までは、ずっとですね、申請ということで、第何とか送信機の中に入ってたんですけどもね、今後は新しい、そのシンスプレス法というのがね、施行されておりますので、こちらに適合するものでなければ今後は申請ができないということでねございますので、まあ、ジャードさんがそれをね救済するために、古い無線機をサンプリングしまして、計測をし問題がないということは、リストで出てますので、こういった無線機をお使いの方はジャードさんで、問題ありませんというね確認保証をしていただくということで、引き続き申請ができるということでございますんでね、ご利用になっていただければというふうに思います、ね。せっかく古い無線機をね大事に持っていらっしゃいますからね、時々はこういう古い無線機で運用するっていうのもいいですよね。はい、私もこの RJX601、ありましてですね、50メガの AM を運用するときはですね、必ずこの601を使ってですね、この集団コレクター編長のままでですね、運用ができるというのは非常にありがたい、まさに AM のですね電波が出せるということでね、非常に嬉しく思いながらいつもマイクを握ってるんですけどもね。はい、浜口さんどうもありがとうございました。またあのジャードさんのですねシンスプレス法の保証を使って、更新したですね、また結果などもですね教えていただきたいなというふうに思います。どうもありがとうございました。そして続きましては JNHEN ヘンミさんと読みするんですね、これはね。はい、番組遅い時間でリアルタイムですとつい寝落ちをしてしまいがちですが、ポッドキャストで、補足しながら聞いています。ありがとうございます。DXCC はまだまだ200そこそこです。おすごいですね。オナーロールまではまだまだですが、それだけ楽しみも残っているということで、解釈をしています。最初に、QS をした DX は HM、現在の HL、 そうですね、でございましたと。しかも6メーターの SSB、片言の英語でラバスタ QSO でしたが、最後は韓国語で、何か相手からいろいろと言われていたのですが、ほとんど分からずそのまま73の状態でしたかということでねございます。その後は W や VK などおなじみから始まり、コツコツと増やしてます。最近では LOTW などによる申請を行っていますが、やはりカードを使っての申請もしたいところです。IRC を購入する際に郵便局へ行くんですが、郵便局員の方もなかなか IRC を理解してもらえないところもあり困っています。一般的にはあまり使用されないのでしょうかね、ということですね。はい、どうもひみさんありがとうございました。まあ私もね、この IRC 特典も買いに行くんですけど、大きな、主要な郵便局ですと大体すぐ分かるんですけど、割とですね、特定って何て言うんですかね、あの小さな郵便局の窓口に行ったりすると、IRC といっても通じずですね、国際返信切手券と言っても分からない時が結構あります。で、分かっていただいたとしてもですね、在庫がほとんどなかったりとかでですね、弱ってしまう時があるんですけどもね、まあ、これは仕方ないですね。まあ、無線や、昔の、ね、BCL やってる方もそうですけど、そういった方は皆さんねご存知だと思うんですけど、それ以外に IRC いうのをね使うっていう事例は今あるんですかね、これね。そういうことであまり需要がないので大きな郵便局に行かないとないのかなという気もしますけどもね。はい、これはまあ皆さんいかがお考えでしょうかね。私もですね、この西東京市のね、大きな郵便局にはいつもあるのは知っているんでそこへ行くんですけどもね。はい、まあ、それとか最近ではね、グリーンスタンプね、これを何枚か入れてなんていうのもありますけども ね、そのペディションではね、やはりドネーション等がありますので、最初にですね、この、もういくらですというふうに歌っているサイトもありますんでね、そちらで電子マネーの方でですね手続きをするというケースが結構多いですよね。で、いわゆるこのオンラインログの方で QS をしたデータもチェックしながらという、そういうパターン結構多くなりましたよね。はい、いうことでね、便利は便利なんですけどもね、はい、毎日その郵便でですね届くカードを楽しみに待つっていうのもね、またこれは一つの楽しみなんですけどもね。はい、そんなところでございました。どうもヘミさんありがとうございました。またあの DXCC のですね、このエンドーズメントその他ね、どのぐらい増えたかっていうようなこともまたメッセージいただければというふうに思います。どうもありがとうございました。続いてもう一曲さんいらっしゃいますかね。函館 DF59 さん、BCL の話題最近ありませんね。時々は、BCL の話題なども入れてください。スカイセンサー空海時代のものとしては大変懐かしい話題。今も時々 HF のリグで楽しんでます。日本語放送が少なくなったのが残念ですけどもね、というふうにねおっしゃってますね。はい、そうですね、まあ、あの BCL からねアマチュア入った方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、この最近ねヤフオクとかね、やはり最近でもないですけどね、スカイセンサーとかクーガーのねあの頃の時代のラジオは相変わらず高い値段なんですよね。もうほとんど定価に近い、あるいは定価以上の値段で取引をされているようなので、やはり皆さん懐かしがって買うのかなって気がするんですけどね。私はあのスカイセンサーの ICF5800 をですねずっと使ってたんですけどね、もう本当に古くなっちゃってね、故障もしてたんで、最終的に引っ越す時にね処分しちゃったんですよね。あれ残しとけばよかったんだけどねって未だに後悔してるんですけどもね。まあ、同じ機種がヤフオクに出てますとですね、また購入したくなってしまうんですが、非常に高い値段なのでね、躊躇してしまいますね。またハムフェアとかに行きますとね、あの時代のいろんなラジオが時たま出てますんでね、触手が伸びてしまうんですが、なかなか引っ込んでしまうこともあったり、まあ、値段を見るとねすぐ引っ込んじゃうんですけどね、そんな感じでございますけどもね。はい、BCL と時たまねこの HF のリグで、楽しみ、これありますよね。はい、ほとんどの、まあ、HF の無線機が今はゼネカ版になってますからね、モード M にしまして、アマチュアバンド外のですね、ところをぐるぐる回すと結構いろんな放送機がまだ聞こえますからね。まあ、そんな中でもおっしゃってる通り日本語放送が少なくなっちゃいましたんでね、これがちょっと残念なところでございますけどもね。はい、まあ、あの聞くとやはり近場のね中国語、それから韓国語、こういったところがねかなり多くてですね、遠くの放送局もね中にはあるんですけど、なかなか聞こえなくなっちゃいましたね。はい、まあ、最近ではあの BCL のためのサイトというかね、現在 の、その周波数を入力するだけで、その周波数でどこの放送局が放送してるっていうのがですね分かるサイトがありましてね、これ一回番組でもご紹介したんですけどね、日本語で今放送している放送局はとかね、そういう設定で検索することもできますんでね、非常に面白いんですけどね、時たまそんなものを見てましたり、 あとですね、昔の放送局のですね、インターバルシグナルを集めたサイトもありましてね、これもまた面白いんですよね。
勝手にやってな。
ヴィンテージのインターバルシグナルとかも登録されてるんでね、いろいろと聞いてるとすごく楽しいんですけどもね、そんなものもありますけどもね、はい、昔はこんなの全然なかったんでね、もう全てテープに録音するしかなかったんですけどもね、はい、そんな大話題でございました。はい、またBCL の話題ですね、取り上げたいと思います。どうも、函館 DF59 さんありがとうございました。はい、というわけでございましてね、311回も今日はね、もうそろそろ終わりでございますけどもね、まあ、今日ご紹介したJALさんの情報の中で、雷保険とありましたけどもね、この地域もですね5月6月頃ちょうどですね梅雨明けぐらいのねあたりとかね、結構ね雷鳴るんですよね。もうちょっと前から鳴るかな、まあ、ゴールデンウィークぐらいまでは鳴らないんですけどもね、梅雨に入る頃ぐらいからね、結構ね夕立とかがあると、時たま大きな雷がね、近くに落ちたりするんですけど、そのたんびにですね、アンテナからですね導入ケーブル、そして電源を全て抜くというねそういう行動を取ってるんですが、まあ、皆さんも同じかと思いますけどもね、まあ、雷は本当にね無線をやる人にとっては雷と大風ですね、非常に心配でございますよね。はい、アンテナ高く上げたい、そして大きなアンテナも上げたいんですが、こういう心配も一緒に伴ってくるということでございますからね、まあ、クランクアップタワーをねお使いの方っていうのはね非常にね、これは大風吹いたりするときは下ろせばいいというのでね非常に嬉しいんですけどもね、下ろせるスペースがないとどうしても無理ですしね、また非常に、設置には費用がかかるんでね、悩みどころでございますね。これはね、これからまた皆さん、雷の時期でね、お悩みの時期かなというふうに思います。はい、というわけで今日もですね QRL をお聞きいただきましてありがとうございました。次週また312回でお会いしたいと思います。
番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。